大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。7月になりましたですね。東日本大震災からおよそ4ヶ月ですか。未だにやはり現地の方皆さん大変なご苦労をしておられると思います。この番組のテーマがこの大震災を語り継ぐというテーマなんですけれどもね、今まで僕なんかはこの大震災と言ったら阪神淡路大震災のこと、もちろん関東大震災もありましたけど、あれもずっと向こうの話ですけどもね。ですから阪神淡路のことをというふうに考えてこの番組をずっとやってきたんですけども、3月11日以来ですね、大震災というのはやっぱり阪神もそうですけど東日本大震災ですから、この番組でも今までは阪神淡路の体験を生かしてこういうふうにやっていきましょうということで番組進めてきたわけなんですけども、4月からは456とやはり東日本の方に行かれた、ボランティアで行かれたりいろんなことを体験された方のお話を聞いております。で、今回またお客さん来ていただきました三谷洋三さん、永田の方でご存知の方も多いと思いますけども、神戸の、職員さんで阪神淡路大震災の時はですね、例えばこちらの永田のケミカルシューズ、この工場が大変なことになった時に、仮設工場を建てるのにご苦労されたり、いろんなことをされてきました。で、今回もつい先日までは神戸市の産業振興局の参事として、現役で働いておられた、そういうこともありまして東日本の方に行かれて阪神淡路の体験いろいろと、アドバイスも含めてしておられます。で、その三谷洋三さんに今日は30分お話をお伺いいたします。こんにちは。
こんにちは。
ちょっと簡単にえらい大雑把な紹介で申し訳ないんですけど、三谷さんご自身は神戸市の職員さんとして何年おられましたですか？
昭和44年からですから、丸42年間ですか。
この間の3月で退職。
そうです。
いわゆる、
はい、
今はそして神戸国際観光コンベンション協会の、参事としてということですけど、この東日本以来やはり震災関連のお話してくれるの多いんちゃいますの？
多いですね。やはりいろんな方が、当時の話を聞きに来られたり、
参考にしたいということで。そうですね、そういうことで、今回も何回も東北の方に行っておられるということですが、その話はちょっと後で聞かせていただくとしましてね、三谷さんが、現役の頃に阪神淡路大震災がありました。その時はどういう立場やったんですか、役所では？
当時は経済局の、工業振興課というところにいまして、役職は私は平でして、現場を歩き回る立場ですね。
工業ということはもちろん、神戸の場合はいろんな、造船とかそんなもありますけども、この永田やったらやっぱりケミカル。
そうですね。永田でしたらもうケミカルと鉄工所ですかね。
ずっと現場見て回りました。
もう歩いて涙流してましたけどね。
そうですね、でそれを復興させるためにいろいろご苦労あったというと聞いてますけども、一番のご苦労はどんなんでした？
そうですね、私の苦労というよりはやっぱりそのケミカルとか鉄工所の方がその工場をなくされて、それからその従業員の方も例えばお家がなくなったりして、そのこう永田に折れない、でその人たちをそのなんとか永田に戻ってきていただいて、またここでね仕事をしていただかないか、いうことのために、何ができるかと。
なるほど。
で私はその時も先ほど言いましたように経済局の工業課ですから、その市民の方 その住宅とかそういうことをやる立場ではなくて、もちろん仮設住宅なんか早く立ち上がってますから、私の方はだから産業面で何ができるかということになりますと、やはりその例えば一つはお金がいると、それから工場があっても働く人が近くにいるかとか。
なるほど。
で3つ目がやはりそのじゃあ働く場所をどう確保する
のか。なるほど、ね、そうですね。
そうですね、
はい、
で私どもはその3番目をまずはやろうと、はい。
で言うてもそこら焼け野ヶ原みたいになってますね、永田の場合は。 そう、急に工場建てるわけにいきませんもんね。
そうですね。ですから、うん、当時はそのまず仮設住宅で土地を探してたんですね、神戸市も、うんうんうんうん、でもうできるとこすべて仮設住宅になりますから、そんな中でその仮設の工場の用地をどこに、まあ、持ってくるかと、うんうん、でまあ、工場、仮設といっても工場ですから、
は
い、例えば音がするとか、
そうそうですね、
匂いがするとか、その新しい住民、古い住民とトラブルがあってもいけないので、まず人の住んでないところに作ろうということで、都市計画の地域から言いますと、一つはその工業専用地域、もともと住居は禁止されている地域なので、それからもう一つはもう山の中ということで、探しました。結果的にはですね、工業専用地域にまで仮設住宅が来てましたんで、
そうか、はい、あの時はそうで
し
たね。
そうなんです。だから少し離れたところに、
精神の方なんかそうでしたもんね。
だから作ったんですけどね。まあ、それでも1月17日の震災で第一次永田の分につきましてはね、4月1日に鍵渡しができましたから、まあまあ、そんなに遅いと言われるほど遅くはなかったのかな。でも本当はもっと早いと、もっと良かったというふうに反省はしてますけど、
その仮設の工場の数ですけどもね、いわゆる仕事したんや、うちの会社もしたんやいう数に比べて同じぐらいあったんですか。
いや、もうそれは足りない。
やっぱ抽選ですよね。当然
全然足りないです、はい、第1期の分は、抽選しましてね、平均して14倍か15倍ぐらいあったと思いますよ。
外れた方にとっては大変ですから、
いや、もう当たった人は涙流して喜んでくれました。
そうでしょうね、
はい、それとか最初に申し込みを受けた時にもう何とかしてくれてね、いろいろ言われましたけど、
なるほど、
ただもう警察官立ち会いで公開の抽選やりましたんで、
公正にやらないといけませんからね、あの場合はね。
これはね、もう絶対公正にやらないかということで思いましたね。
それでもやっぱり外れた方のためのやっぱ手当もしていかないかも
です
よね。
そうですね。ですんで、次にやったのが結局本設の工場を作ったという、これは兵庫に作ったんですけどね、まあ永田のケミカルの方からは遠いとかね、いろんなご意見ありましたけども、はい、しかしまあ言えば車で5分走ったら新永田の真ん中まで来るわけですから、うんうん、まあそれはまあ管理してほしいなっていうのが本音のところでしたけど ね、要するに永田に土地がないのでできなかったので、
そうですね、はい、皆さんそれは自分 そのやってた土地には愛着はあることあるんですけどもね。
もうそうで、おっしゃる通りです、はいはい、
それとケミカルの場合もそうですけども、一つ靴作るにしてもいろんな職種というか、それが周りにあって初めてできるわけでしょ。
そうなんですよ。
あんまり遠くいったらできないですよね。
ケミカルはもう本当にね、見事な、うん、業界でして、はい、永田というその地域ぐるみでその分業ができてる、
うんうんうんうん、
ですからその内職の方、はい、裁断の方、ミシンの方、うんうん、材料の方、いろんな方がその自分の役割でもって永田におられるわけですね、うんうん、だどれ一つかけても成り立たないですね、はい、だから、うん、兵庫へ行っちゃうとそこから離れるというね。
そうですね。
そうなんですよ。だから仮説でも精神行ったケミカルの方おられるんですけど、最初はやはりまあ、いろんなことをおっしゃってました。最後の方はね、うん、実は、うん、それに慣れたんで、
まあ、で言うてもまあ言うたら、まあ、都会の中やから。
そうですね。
そんな何時間もかかって持っていくものではないですもんね。
そうですね、だから今までがやはり便利、あまりに便利という状況を作り出してこられたので、
はい、
少し状況が変わるともう非常に不便という、うんうんうん、当然のことですけど。
そうですね、
はい。
でもそれしばらくするとまあ慣れてきて、
それ、そうですね、
特に日本人はそういろんなことに対応していくのは上手ですから。
そうですね。で、その業界の方の中にはもう割り切ってますからね、割り切られた方もおって、全然不便じゃないって最初から言い切る人もおってでした。
お、はい、そういう意味ではしかしご苦労もあったけども、何年目ぐらいで、あ、これで僕の自分のやってきたこと成果が出てきたなというかな、そういうの感じられました。
実はですね、いまだにそれを思ってないんですよ。
なんかないでしょ。
つまりね、それはなぜかというと、要はケミカルシューズや鉄鋼所やったって商売なんで、景気の波に左右されますよね、だからその景気が良ければ仮設工場、それから貸し工場、自分の工場というそのステップを踏んで
引けますね、
行けたのに、結局神戸の震災が起きたのが平成7年で、まあ、俗に経済的に失われた10年の真っ只中に来たわけですね。
景気悪くなってきた時ですよね。そうなんです
。で、私どももう何を思ったかというと、もうここまで落ちてるから どこまで下がるんやと、うんうんうん、もう上がるんちゃうのと、うんうんうん、こういうふうに思っとったわけですね、はいはい、で本節の工場も作ったけど一向に上がらない、
いつまでもそこや、
そうなるほどね、でやっとマシになってきたかなって言った時にリーマンショックが来たと。
ああそうか、
はいはい、でその経済がだから日本だけでやれる経済じゃなくて世界が一つになってる経済になっちゃったんで、結局その中国のウエイトがどんどんどんどん高くなると、その靴の業界もですね、今多分中国は世界の半分以上靴作ってると思いますんで、だからその中国抜きには語れなくなっちゃったという。
なるほどね。
だからあの町工場で作ってる方々にまで影響が及ぶということなので、そういう意味で言うと私自身は、未だにその完全に戻ったとかいうことは言えないかなと。ただし、業界も行政も、まあ、やれることはやったのかなと。
なるほど、そうですね。
ですから復興してないかって言われるときっと復興したんやと、
うんうんうん、
ただしそれは商売が景気に左右されることから、もうタイミングがあまりに神戸は悪すぎたとしか言いようがないということだと思いますね。
まあ、それはケミカルだけに限らずもいろんな業種に言えることですね。はい、本当ですね。はいはい、でも、三谷さんはそういう意味では、こちらの長田の方には再々来られてしておられると思いますが、最近こっち今日もまあこのスタジオ来ていただいたんですけども、新しいなった街なんかご覧になってどうですか、感じは。
見慣れてきたいうのはあるんですけどね、うん、ただやっぱりこう新長田駅の北とか、うん、あたりはまだやっぱ空き地もねありますし、うんうんうん、区画整理をした上で空き地がある、あるいは区画整理の区域外でも空き地がある、やっぱりその、まあ、土地の権利の問題とかいろいろあるでしょうから一概には言えませんがね、やっぱり神戸自体がやっぱそういうその悪い時代というか悪いタイミングで震災に遭ってますんで、うんうんうん、なかなかやっぱり戻らないなと。で町は確かに綺麗になってるんですよ、はい、うん、ただその以前のような活気がね、
確かにね、やっぱりないですね、
やっぱ活気がないとね、いけないですね、町には。
そうですね、はい、まあ、同じことが東日本にも言えると思うんですけども、はい、そんな話としたらちょっとこの後一泊置いて聞かせてください、はい。